働く女子の味方特別編後半ということで、この番組は仕事もプライベートも楽しみたい27歳社会人6年目の自称ポチキャリ女子の私が等身大の日々を配信する番組です。今日はですね、引き続き東京ご近所図からゲストを2名お迎えしております。しゅんさんとゆいさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
イエーイ、ちょっとね、めっちゃスムーズだった。
いや、嬉しい。
素晴らしかったね、今の導入はね。
俺もなんかやろうかな、ああいうやつ。
そう、最初の冒頭をね、練りに練った。
いや、素晴らしい。は
い、いやいや、
素晴ら
しい。ありがとうございます。
端的で分かりやすい。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。
そう、ちょっとね、あの前半で、あの、洋平さんとババニャンさんに出演していただいたんですけど、はい、お二人もまあいる空間の中で、ちょっと、はいはい、今回は後半を収録していきましょうということで、
はい、
改めて、ご近所図の、あのご紹介をお願いしてもよいでしょうか。
はい、東京ご近所図というポッドキャストはですね、東京に暮らすアラサー4人の雑談ポッドキャストと言っておりまして、
はい、
あの30代のリアルを恥ずかしげもなく晒しているんですよ。
はい、
はい、あなたもご近所仲間になりませんかって書いてありますプロフィールに。
まあ
なんで、
はい、
特になんか何かしら大きくトピックは決めずに、いろいろな物事について思いを巡らし、議論を交わし、はい、なんとなく結論が出てくるみたいなポッドキャストだったりしますね。
そうですね。
どうですか、ゆうさん、そう思いますか？
そうですね。急に振られちゃったからびっくりしちゃったんですけど、まあ基本的に4人でやっていまして、はい、やっぱりその、こう、なんだろうな、お家に行ってよく言われるのが、うん、こう耳障りがよくって、まあ、聞き心地がいいみたいな、自分たちに言っちゃいましたが、
いや、間違いないです。
なんかそういう、こうちょっと、まあ、片耳で聞く、そしてなんかちょっと前を向けるみたいなポッドキャストを目指してます。
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
はいはい、
もう本当に私としては結構声出して笑っちゃうことが実は多くて、
嬉しいね。
企画のゲームとかだと、
はいはい、
あの満員電車でこの間ちょっと聞いてたら普通に笑っちゃって、はい、マスクしててよかったなって思ったんですけど、
はいはい、
なのであの皆さんぜひ通勤にもいいんですけど、はい、お家で聞いて思いっきり笑ってほしいなっていうのが一リスナーとしての
嬉しいですね。
嬉しいよね。嬉しいし、
はい、
あの自分もさ、はい、ポッドキャストとか、まあ、なんか面白いものをさマスクしながら聞いて笑ってるんだけどあれバレてるぞ。
いや、やっぱいや、そうなんですよ。
ニヤニヤしちゃうんだよね。わかるわかる。
わかるぞ。
わかりますよ、
ね。わかる。
ちょっと危ないなって思って、
はい。でもちょっとそういう人見ると幸せな気持ちにな
りますよね。
なりますよね。なんか面白いもん聞いてんだなみたいな気持ちにはなる。
そうなんです。
はい、
なので本当に、まあ、こうエンタメ的な要素から、なんか皆さん日々ね、はい、こう好きを極めてらっしゃる皆さんの面白い番組なので、はい、ぜひというとこなんですけども。
はい。
はいはい、今日はですね、ちょっと社会人としては先輩のお二人に、はい、第一印象というテーマでちょっと話を聞いていきたいなと思ってまして、
第一印象、
はい、というのもですね、まあ、第一印象って1個もあった時に、
はい、
それがタイトルになってる本とかもね、最近あったりすると思うんですけど、
はいはい、
どうだったのかなというのをね、聞いていきたいと思いますので、はいはい、関係性としては、
はい、
しゅんさんは実はちょっとご近所でも話してるんですけど、私が入社した時の最初のメンターさんというか、
はい、
もう全てを一から教えてくれたっていう先輩です。
なんですよ、
はい、そうなんです。
丁寧に
丁寧に
分かりやすく、
はい、
多分ね、
はいはい、そうなんです。このリモート入社だったので、ね、結構難しい中、はい、めちゃくちゃ感謝の先輩でして、でゆいさんは、はい、結構うちの会社101文化みたいなのがありまして、
はい、
まあ、ちょっと前ねラジオでも喋ったんですけど、
はい、
まあ、1対1でいろんな人と話して会社を知ろうみたいな中で、
は
い、しゅんさんがご紹介してくださって、
そうだっけ、
そうなの、
初めて、
はい、俺紹介したんだ。
そうです、そうです。
優しい、
優しい、そうです。
誰ゆいさんって人がいるよっていうので話して、
はい、
個人的にはめちゃくちゃバイブスが合うんじゃないかと。
いや、いやバイブス合ってね、
合ってますよね、
合ってますよね、
はい、
勝手にしてますよね。
毎月お話しさせていただいてるという女性の先輩です。
はい、はい、
で実はお二人が、うん、前の職場が一緒だったということで、
はい、
そうですね、
ですね、
僕の新卒で入った会社の同じチームの、
はい、
うんうん、まあ、2年目ですよね、当時。それで言うと僕が1年目で、はい、2年目の先輩でゆいさんがいました、
は
い
は
い、なんで意外と付き合い的には、
はい、長い、
長めだね、
長めですね、
はい、
ね、ですよね、
はい、
そんなお二人が、
はい、
ちょっと場所を変えて今は一緒の場所でまた働いてるっていう状況だと思うんですけど、
はいはいは
い、お互いの第一印象はどんな感じでしたか？
第一印象な、第一印象、
それゆいさん、第一印象の、はい、については一つありますよね。
どういうこと？
第一印象が あるなしみたいな、なんかある覚えてるとみたいなやつあるよね、そういえば。
あ、覚えていると、あ、そうそうそうそう、そうですね、第一印象を覚えていると大体私は仲良くならないっていう、うん、自分のジンクスがあって。
ジンクスが。
そうなんですよ。だから、まあ、覚えていないから職場を超えてポッドキャストをやっているのかもしれないんですけど。
なるほど。
しゅんくんとの第一印象、第一印象の定義を、なんかその最初に会った瞬間のこんにちはじゃなくて、うんうん、最初のなんかあのぐらいの時期の印象っていうところに定義づける場合、
真面目、
はい、
はい、
しゅんくんは新卒のなんか、なんかルーキーみたいな感じだったんですね。
さすがですね。
ありがとうございます。はい、
活躍の。
そうなんですね。
そのチームの中で新卒2人、うん、入ってきたんですよね。
サトシだよ。
そう。で、そこがサトシとシュン君だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、サトシは、あのすごくこうみんなに愛されキャラで、うん、
ちなみにサトシはご近所で今も一緒にやってる。
そうですよね。
はい。
そうですよね。皆さん聞いてください。
タイトルとかを作ってくれたり、たまに登場したりする、うんうん、あのすごい仲がいい後輩なんですけど、で2人で入ってきてて、うんうん、でなんか2人ともすごくこうなんか人当たりのいい感じだったんですけど、なんか2人結構対局だったんですよ。
へえ、
はい、サトシはなんかその親近感をこう距離を強めてて、
はいはいはい、
年次が上のなんか、まあ、女性社員男性社員にすごく可愛がられるみたいな。しゅんくんはあのまあ配属された チームの中でまたちっちゃいチームとかあるじゃないですか、うんうん、あのチームがなんか武士道みたいなチームで、
そんなことないけど、
いぶしぎみたいな。
まあそれはそうね。
あの結構女性が多いチームだったり若いチームだったんですけど、はいはい、年齢は同じくらい取ったのかな、当時。
何が
上司の。
いや、僕の上司は入った時、僕が入った時38歳。
じゃあ結構離れてますよね、うん、新卒。
いやでもあれで38歳だったな。
そうだよ。
No.
でもそのいぶしぎみたいなチームだったので、なんかこう常に仕事、あ、しゅんくんに言えば仕事が完成するっていう新卒だったんですよ。だから本当にいろんなところで重宝されていて、はい、そういう意味では仕事、はい、その時あんまプライベートは知らなかったけど、
はい、
仕事としてはすごいよくできる新人だなっていうイメージでしたね。
素
晴らしいですね。
あざーすとか言う人いないか、アミさんのポッドキャスト。ごめんね。
素晴らしい。いいですよ、いいですよ。
あざーすとか言っちゃった。
いや、もういいですね。
いや、でも本当にそれはすごい、
あり
ましたね。
なるほど、なるほど。
い
いですね。
はい。
じゃあ一方で、はい、そんなしゅんさんから見たゆいさんは、
あのね、結構意外と覚えてて、
はい、
あの髪短かったんですよ、当時ゆいさん
が。すごいショートカットで。
今はすごいロングで
いらっしゃ
います
。
だからそれで言うと、はい、今の僕って言っても見えてないと思うんですけど、より短いぐらいで、まあ、あの髪の短いのがまず、まあ、
はい、
覚えてるんですけど、
短いのを覚えていた。
まあまあ、それよりも覚えてることは、はい、僕も多分入って3日目ぐらい、うんうん、なんか別にもう 何したらいいか分かんない状態の時に、はい、ゆいさんがね、多分お昼ご飯で、
はい、
当時、銀座近辺だったから、
はいはい、
アメリカンっていう喫茶店があって、はい、そこのサンドイッチむっちゃでかいのね、
はい、
なんか本当に食パンがもうなんかすっごい分厚くて、
はいはいはい、
それに挟まってるハンバーグのサンドイッチみたいなのがあって、おそらくそれ余ったのよ、
はい、
会議でいっぱい買ってたから余って、いるよねって言われてはいみたいな。もうめっちゃ覚えてる
はいしか言えない
やつ。それが最初なの。
そう、多分そうだと思う。
あら、
そうなんですね。
あらら、
いるよね。あ、もちろんもちろんっつって、はい、で、
うんうんうん、
僕はそれ もらってもお昼ご飯食べたから、
はいはい、
それ食べれなくて、
うんうん、
家持って帰ったんですよ。当時実家に住んで
たから、はいはいはいはい、
家持って帰ってこれなんかもらったんだけどでケイサンドイッチっつって親に見せたらあ、これ有名なやつだねとか言って、
へえ、知ってたんです
ね。喜ばれたっていう。
あ、嬉しいですね。
やったーみたいな。
まあまあ、
嬉しいのかよくわからない。
割ともうだから新しいの入ってきたからとかあんま関係なく自宅で話しかけてくるような、
なるほど、
方ではあったし、今でもそうあり続けてるはずではある。うんうんう
ん、あ、なるほど。
そうですね。本当にそう思います。なんか新人がパッてこうね、なんかミーティング組ませていただいて話してもすごくフランクに見えるかも。
まあ、そうね。
そう
ね。
そうか。
あれ？俺がなんか返事するのもおかしいね、この状況で
さ。ものすごくね、これすごい変な気持ちなんですよ、今。あんまり仕事の話しなくて。
そうなんですよ。結構 ね、
ね、
お付き合い多分長いんですけど、
そうなんですよ。
なんか
全く仕事の話しないから、
ね、しないですね。
ご近所でもね、あんまり仕事の話はこれまでしてこなかったという感じだったんですよ
ね。そうですね、プライベートでもこの4人しなくて、なんかそれがすごくこういいところなんですよ ね、 いいですよね。職場の仕事の延長じゃなくなるっていうのは、いいことではありますね、
いいと思います。
まあそんな第一印象です。
はい、ありがとうございます。
なんか
食べ物くれる人じゃんそれ。
まあでもほらフランクでとか言ったから
さ。そうですね、
付け足してくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でちょっとまあここで私の話行く前に、なんか結構じゃあ、お二人に限らず人から言われるなんか第一印象と、なんかその後印象変わったって言われることが多いのか、それともなんか割とその第一印象通りみたいな言われる、どっちが多いですか。なんか私の場合はなんですけど、結構なんか優等生キャラみたいなことになりがちで、多分真面目そうに見えると思うんですよね。まあ多分根は真面目なんですけど、結構なんかそう見えてめっちゃボケてるよねとか抜けてるよねとか、なんか抜けてるよね、真面目だと思ってたけどそうでもないみたいな思われることが結構仲良しの方多くて、だから私のことをなんかこうちょっと優等生っぽく見えてるっていう人とはまだ仲良くなれてないなって思 う、 そ う、 そう な、 ん、ね、なんか一つの尺度というか違うよってなるんですけど、なんかそういうのってお二人はあったりしますか。
私怖そうって言われますね。
あ、それなんかおっしゃってました
ね、はい、怖そうっていうことを言われて、多分黙ってると口角が下がるからかなって思ってるんだけど。
はい、
はい、なんだろうな、なんかこう多分、仕事モードの時ってちょっと、まあその顔の話は冗談ですけど、論理立ててかなり話さなきゃとか、ちゃんとこれを遂行しなきゃとか、なんかこうじゃあ自分のチームを守らなきゃとか、まあ、いろんな視点があると思うんですけれども、なんかそういう時に多分ちゃんと考えながら喋るから、なんか顔が真顔になるのかわからないけど怖そうって言われて、でもなんか話すと全然違うから話しやすいっていうところに結構多分チェンジがあるんだなって思うので、なるべくなんか特にオンラインで新しく会うようになっているので、そこはなんかすごい最初作りますね。笑顔から入るみたいなのはやるように、やっぱそれを何回か前職の時、前職か、の時にそれこそしゅんくんと同じ会社の時に、新しく入った後輩とかに言われてたので、それは気をつけるようにはしてます。
なるほど、確かに。じゃあその仕事で会うとっていうそのなんかシーン的なところもあるかもしれないですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。だから今ポッドキャストを会社の人が聞くことがあって、結構、そこでギャップがあるって結構言われますね。
そうなんだ、
だからそれが嫌だなって思ってます。バレてるみたいな。
諏訪でも、諏訪というかどっちもね、ゆいさんだと思うんですけど、
いやさすがポジティブ、ありがとうございます。
さすが
ポジティブ、ポジキャリー、さすがポジキャリー、
さすがポジティブ、
素晴らしいなって思いました。はい、
ありがとうございます。
どうぞどうぞ。
しゅんさんどうですか。
第一印象ですか。
はい、
第一印象、
しゅんくん怖そうだと思うな、私も。
なんか第一印象を怖いよって言うのが上手いんですよね、僕の。
あ、ね、人にですか。
そう、
第三者に。
そう、言うなよと思って、そんなことないのにと思って。
ちょっと怖そうなんだけど、
そう、それで言うと、僕はそのアビーさんがどうだったか聞きたいんですよ、第一印象。僕が、
確かに。
そう、
でも全然本当に怖そうはなかったかもしれないです。
パッと見けどヒゲは生えてんなとは思った
よね。あ、そうですね。でもそれを多分最初にご自身でおっしゃってたんですよね。
あ、言った。
なんかそうこんななんか怖そうかもしれないけどって言ってくれて、そんなことないですって、そうですね、の印象でした。
そんなことないです。
はい、そんなことない。
意外とだから仕事の時とかはちゃんと
やってるんですね。しゅんくんはアビーさんに対してどういう印象だったんですか。
なんか別にだから真面目そうとかっていうことは別に何も思わなかった、
あ、よかったです。
なんか優等生とかも別に思わなかったかな。
あ、よかったです。
優等生とかってなるとそもそも何ってな
るから。確かにそうですね。
どっちかっていうと、明るいんだろうなとは思ったの。話してて明るいんだろうなと思ったのと、絶対これ また業界が変わってるからなのかもしれないんだけど、
はいはいはい、
すごくやっぱり、うん、ちゃんと仕事に真摯に向き合おうとしてるんだな、うん、この方はっていうふうに思ったので、
はい、
僕もいろいろ何も何も気にしてないわけじゃないんですけど、うんうんうんうん、割ともう1から10までっていうか、まあ、10以上というか言わなくていいことまで、
う
ん、けど言ってけ
そうとってもありがと
う気づけたらいいよねってことは言っといたっていう感じがある、う
ん
う
んでもそれは何でそう思ってくださったんですか？
ね、話してる感じ？
嬉しいですね。
いやでも 私もそれアビーさんに感じて、はいはい、なんかワンオンワンを設定する、はい、したいって言われること結構あるんですよ。からなんかいろんな人とワンオンワンしてきたんですけど、はい、こういう業務以外のことで、
うんうんうんうん、
だけどあ準備をしてくる人っていなかったんですよね。だからワンワンしますでなんか何について私はこのワンワンを設定されたのかなみたいな時とかもあるんですね、
はいはい、
なんか話してくださいみたい なんか教えてくださいって言われるんですけど何を疑問に思ってるのかとかが明確になるといいものを渡せないじゃないですか、うんうんうん、そういった時にアビーさんはちゃんと準備して最初話してくれて、
はいはい
これそういう風に言うとこれから準備しなきゃって話になるからそういうわけじゃないんですけど、最初なんかこういうこと疑問にあるとかここが気になるみたいなこと結構明確に言ってたので、なんかそういうのはすごいちゃんと仕事とか自分のキャリアにすごい親切に向き合ってるなって思って、だからこそなんかこうちゃんと喋りたいなとか、なんかちゃんとこっちもそれの期待に応えたいなっていう気持ちになって人だなって思います。
そうだね、きっとさ通常最初からそれは読み取れないと思う、
うん、
意外と、
うん、そうだね、
そう なんかやっぱ恥ずかしいじゃん、
う
ん、初めて人と話すとか
って、ね、
だから全部というか出し方みたいなのの、
はい
はい、振り幅みたいなというか最初からフルでいける人もいれば、う
ん、はいはい、
僕どっちかって全然それやらない方だと思うけど、うん、そのなんか出し方が上手かったじゃないかな、
う
ん、
すごい上手いと思う、
今ことじゃない、
う
ん、
はい、なんかすごい私が褒められる会みたいなでなんかありがたいです、すみません、
ありがとうございます、
その第一印象って言ったらそうです、
はい、そうです、はい、ありがとうございます。じゃあそんな第一印象を経て、
うん、
まあそうですね、結構、うん、私的になんか仕事における第一印象とかって、
う
ん、結構なんかやっぱポジティブで始まると得なんじゃないかなというか、うん、いいなと思ってて、はい、まあ、それは社内しかり、うん、クライアントしかりなんですけど、はい、その辺ってどう思いますか？
あそっから最初にポジティブにやっといた方がいいよね。それはそうじゃない？多分
ね、なんか、
まあ、ただ一部もしかすると、
うん、
その一瞬ネガティブに見えたとしても、
うんうんうんうん、
その場でポジティブの振れ幅がゼロからポジティブになるよりマイナスに入ってポジティブになった方が上がり幅がでかいから、
はいはい、いや、そうなんですよね、
それの方が得してるのかなとか思う時もあるよ。
あ、そうなんですよね。
あんまやんないけど、
その議論私はめっちゃあって、まあ、一回ラジオとても喋ったんですけど、はい、まあ、今はあんまないんです、結論そんな気にしないよって話なんですけど、はい、なんか最初そう結構マックスポジティブでいっちゃうと、うん、その印象だけで実力が例えば伴ってない時に、うん、蓋開けたらこいつ全然仕事できねえじゃんみたいな、うん、思われるのが逆に触れちゃってるのがすごい私怖い時があって、うん、まあそんなね別にみんなお前に期待してないよ、はい、だったらそれは全てなんですけど、うん、なんかそういうのにすごい一時期とか、まあ、新卒の時とかはなんかちょっと恐れてました。そういうのはもうないですか？
あ、新卒の時とか若
めの時とか
返事が、
まあ、年次が若めの時はあるけど、やっぱこう仕事を重ねてって思うのが、うん、多分会社での、うん、人間性ってなんか2つ軸があって、うん、1つがそのパーソナリティとしての人間性と、はい、もう1つが仕事ができるできないっていうことだと思っていて、うんうん、それがしっかりとバランス取れてるところが重要だなって思うから、
うんうん、
そのまあ質問に答えるとポジティブであるに越したことはないと思っていて、はい、その一個の軸がすごい高まってる必要はあるから、うんうん、そこのなんかもう一方のところがなんか相関してるわけではない気がしている
んですよね、はいはいはい、
片方がすごいいいから仕事ができなくてギャップがあるっていうことは、なんかあんまりこううん、会社での、の会社の中の人間の関係ってあんま関係ない気がして、
うん、
関係ない気がはしますね、
うんうんうんうん、
だ から、
確かに確かに、
だからもちろんそのバランスが取れてるっていうのはすごい重要だとは思うんだけど、あんまりそこを、気負う必要はないんじゃないかなとは思います。
確かに、
そうですね。
僕の場合は、もちろんポジティブではあるとはあった方がいいと思ってて、
はい、
で最初にその新卒の時にさっき出てきた38歳の先輩っていうのが、うん
はい、
あのもちろんポジティブでやってくれる方が良くてっていうことあるんだけど、はいうん、そのがむしゃらに別にやることが生徒してなかった人だったんですよ、うん
う
ん、だから、
はい
はいはい、その物事がその成り立つ後ろにある文脈背景みたいなのとか、うん、から説明をな別に何回も何回もしてくれてるわけじゃないんだけど、
うん、
あの尋ねれば、うん、そこから教えてくれてたの全部、うん、
なるほどなるほど、
だからそういう意味ではいいですね、あの物事一個一個の仕事が何やったらいいか分かんない時に、うん、あこれはこうなってるからここでつながっててこうなってるんだろうなっていうのが自分の中でも、
うん、
多分作りやすい環境を作ってくれてたんだと思うのよ、
うん、
だからそういう意味ではすごく面倒見がよくて、いぶし銀で若干顔怖いんだけど怖いなってずっと思ってたんだけど、
はい、
なんか夏でもネクタイ締めてるし、
カチッとされ
たんですね、こだわりがあるんだけど、
うんうんうんうん、
の人たちに最初に仕事を一緒にやれてよかったなと思うんですよ、
なるほどなるほど、
あなんかそれですごい思い出してきたんですけど、
はい、
しゅんくんには言ったことあるかもだけど、
はい、
なんか入社するときに、うんその第一印象の話で、
うん、
第一印象をとりあえず上げまくった方がいいって父に言われて、
うんう
ん
はい、
でなんでかっていうと、
はい、
そのなあの内定の間の最初の、研修みたいなのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれどうやって人事が決めてるのかって私はあんまり私たちはあんまりルール知らないし、
うんうん、
もしかしたらそうじゃないのかもしれないんだけど、
はい、
やっぱりあの研修をする中でなんかこういろんな講師の人とかいるところで、うん評価がされていくと裏でね実は、
はい
では
い、
そこで初めてじゃあ部署が決まるっていうスタイル の、 あの人事をやっているところだと、
うん、
そこで印象がいい人をいいところとか優秀なチームとか、はい、なんかこうなんかいいチームに配属するように人事は普通に考えたらするじゃないですか、
うんうんうん、
だからそこの最初の第一印象を良くすることで、うんうん、その後の次の3年の自分の働く環境が決まるからそこはちゃんとしといた方がいいよって言われて、
はいはいはい、
でまあ果たして いたチームがすごくベストだったのかわからないけれども、はい、自分としてはすごいベストだったと思っていて、
うん、
なんかそこの第一印象がその新卒は特に重要なのはその次の3年のファーストキャリアが決まってくるっていうのはあるなっていうふうには思いますね。なるほど、
なるほど。確かに。でもなんか私も結構モットーとしてなんか応援される人になるみたいなのを心がけてたんですけど、
それ言ってたわ最初のミーティングの時に、
あ言いました言ってた、
恥ずかしい、言ってた。
いやそうなんか社内社外問わず、うん、なんか別にねちゃんとそれをなんかあなんか頑張ってるから一緒に仕事したいなって思え、はいうん、思ってもらえる人になりたいみたいな思ってたんですけど、はい、なんかそれも結構なんか第一印象っていうところに
重要な気はしますよね、
うん、皆さんこの4月に社会人になった方もね、はい、多いと思うので、はい、ぜひ今の話を参考にしてもらいたい、はい、
大丈夫かななったかなな
りましためちゃくちゃ ありがとうございます、
なるのかもしれないね、
はい、
そうだね、
はい
まあ、新卒ね、
うん、
新卒、
いやそれこそさ新卒の時はなんか面白かったよね、今思って楽しかった
よ、ね、日々ですか、
うん、だって知らないことばっかりだし、
いやそうですよね、
もともと広告業界一本で就活してたわけじゃないから、
うんうんうん、はいはい、あ、しゅんさんそうだったんですね、うん、他も見た中で、
そうそう、他もなんかいろいろなんか考えて、
どこ見てたの、
え
ちなみに、
ね、
どういうところに行こうとしてた、
なんか外資系のメーカーとか見てたし、
そうなんだ、
そうそう、で、なんか結局なんかね外資系の最終的に外資系のメーカーかその新卒で入った会社か迷って、
うんうんうん
うん、で結局その広告の方にした、
うん、
何があるか分かんなかったから
ワクワクみたいなことですか、
ね、うん、決めてないからね、決めてないっていうかその当時なんか全然決まってないからどうなりたい、うんうん、どういうのになりたいとか、ね、
いやそうですよね、うん、
もう学生じゃない、
はい、
だからそういう風に選んでみたらそんな感じだったっていう感じ、
面白いちょっとお時間あれですけど、はい、ゆいさんは広告一本だったんですか？
あ、私はですね、広告、まあ、いくつか受けてたけど、うんうんうん、エンタメか広告しか受けてなくて、
結構じゃあ絞ってたんですね。
そうですね、なんかあんま就活を したくなさすぎて、うんうんうん、あまりの自分に合ってないと思ってたから、うんうんうん、だからなんかこうテレビ局とかいいなって思ってたタイミングでは全て終わってて、その時期に
早いですもんね、結構結構早めですよね、
全部終わってて、蓋を開けたら
ありますよね、
あ、やばいみたいな広告業界しか
後ろの方だもんね、
割と後ろの方しかなくて、ね、で、なんかまあそれはタイミングの話の切り口で言うとそうなんですけど、もともとはなんかミュージカルのプロデューサーになりたかったんですよ。そうですよね。で、プロデューサーの仕事を、まあアシスタントで学生時代帝国劇場で働いてたんですけど、うんまあ、そこでやっぱそこのキャリアを上げていくのはすごい難しいなって思って、やっぱり古風な、うん、あの職人かたぎの世界なので、
はい、
だったら、自分でプロデューサーとしてこう能力をつけて自分で作品を作れるような人になりたいなって思った時に、それをエンタメの先輩に言ったら、え、それってどの部署に行っても広告業界、あ、ごめん、どの部署に行ってもプロデューサー業ができる広告業界がいいんじゃない、ちなみにあれだよって言われた、あの会社に結局入りました。だからその当時広告何やってるのか全然分かんなかったんですけど、
すごい
プロデューサー業をやりたいなって思ったっていうのが、
なるほど、
はい、
すごいです。しかもそのプロデューサー業は今ねご自身で叶えられてますもんね。
いやまだ始まったばっかりなんですけど、
いやすごいです、
あの頑張ってやってます。
ちょっと詳細はねご近所の方ぜひ聞いていただければと思います。
ご近所図でもそこまで話してないけど、最近話した ね、
ですね、
あのゆいさんの思考プロセス、
あ、思考プロセスの話ですね。
そうですよね、
恥ずかしいながら
僕がどっちかっていうと、どうしたらこの普段接してるゆいさんという人から、
はい、
ああいう演劇が
生まれるのか、
演劇が生まれてくるのか本当に興味があった。
そ, う、ね、
そういう意味では
ありがとうございます。
は
い、
私も今朝聞きました、それ
あり
がとうございます。
面白い
よね、面白かったです、すごく、
あ、そう、うん、頑張っているので、ドラマチックダイニングという、団体劇団をやってますので、
はい、ぜひ皆さん
ぜひインスタをフォローしてください。
お願いします。
あとドラマチックダイニング、
はい、あとドラマチックダイニング、
ディスクリプトの中に貼っといてもらおう、
はい、お願いします、
はい、はい、お願いします。じゃあですね、最後、あのこの働く女子の味方のテーマがポジキャリというテーマなんですけど、はい、お二人にとってポジキャリとはというので、ちょっと締めたいなと思います。
はい、
ポジティブなキャリアってこと、
はい、そうですね、
のなんだ、価値観みたいな、
価値観とか、はい、どういう、はい、のが自分にとってポジティブなキャリアと言えるかみたいな感じですかね。
オッケー、
どうぞ。
え、
いいよ、
いいよ、ゆいさんから。
私ちょっとあの先ほどね、しゅんくんじゃなくって、ようへいさんとババニャンがそれを聞かれてて、あれこれはまずいと考えなきゃいけないなと思ってメモを書いたんですけど、
難しい質問なんですけど、
難しい質問ですね。
はい、
でもポジキャリってすごいいい言葉だなって思って、うん、なんかアビーさんも話してたと思うけど、
はい、
なんかあのバリキャリって言われてしまう、
うんうん、
まあ、特に女性だとっていうのはある中でポジキャリいいなって思っていますと。で、私にとってポジキャリは明日仕事に行くのが楽しいキャリアを探すのがいいなって思ってて、
良い、
仕事行きたくないなって思うのってすごいこうほとんどの仕事時間を仕事に割いてるのにすごい悲しいじゃないですか、
うんうんうん、
でもちろんいろんな環境とか状況とかいろいろな要素があって今の状況働かなきゃいけないっていうのはあるつつも、
はい、
なんかこう長いスパンで考えた時に、うん、やっぱりこう自分の人生が主役であってそれに寄り添うキャリアを探していった方がいいと思うんですよ、はい、仕事が、うんうん、仕事の軸じゃなくって、
はいはい、
なった時になんかやっぱり音楽がやりたいとか、うん、映画がやりたいとか広告がやりたいとかこう職業切りでまああの考えて最初は行ってしまってその業界に入ったりすると思うんですけど、
はい、
私がやっぱポジキャリを探しやすくなるコツだなって思うのは、うんうん、本質的に自分は何が好きなのかっていうのを考える必要があるなと思ってて、それは映画が好きっていうことではなくて、例えば人と何かを作るのが好きとか、
うんうんうん、
何かを分析するのが好きかもしれないとか、
はい、
なんかこうないものを想像するのが好きなのかもしれないとか、うんうん、いうことのもっと本質的なことこまで突き詰めて仕事を探していくと意外と自分に合うキャリアっていうのが見つけやすくなる、う
ん
うん、業界に偏らなくて、
はい、
業界を広く見た上で好きなことを見つけられると思うので、うんうん、なんかそういったキャリアパスの作り方がポジキャリなんじゃないかなっていうふうに、ポジキャリへの 道、
はい、
でポジキャリの最高峰は明日仕事に行くのが楽しくなるのがポジキャリかなって思いました。
ありがとうございます。素晴らしい、はい、まさにですね、
すんごい頭させてるからよろしくお願いします。より良いポジキャリのコメントしゅんくんから
あの僕も、
はい、
あのポジティブなキャリアとが何かって考えるときに、うんうん、僕もというか僕は思うのは、
うんうん、
仕事に対して、
はい、
そこに自分の思いが乗せられるか乗せられないかが、
うん、
あのすごく大きく関わってると思ってて、
あります、
自分の思いが乗せられてる仕事であるならば、
はい、
きっと楽しくできるはずなんだよね。それはあの辛い状況があったとしても、あの山あり谷ありだと思うから、ずっとなんか楽とかずっと言ってってことはないと思うんだけど、はい、そこに自分の考えが乗せられてる人の話を、と乗せられてない人の話とでは、
はい、
全然密度が違うのよ、
うん、
でそれが分かるのなんか、
確かに
多分、
はい、
それはみんなそうかもしれないけど、でしかもその全部にね全力投球をしろって言ってるわけじゃなくて、
うん、
トータル通してだし、ここは絶対もっと思いめちゃくちゃ乗せられるものだなとか思ったらそこに思いっきり踏んでいけばいいと思うんだけど、
はい、
それができることをだし、それがなるべくできる環境にしておくことっていうのが僕にとってのフジキャリです。
すごいね、 いいこと言うね。
ありがとうございます。
すいません
持ってかれました、
ね、いやもう
素晴らしい
素晴らしい、ありがとうございます、はい、心が幸せです今日2回目いや本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、ちょっと長時間になってしまったんですけども、はい、最後にあのご近所でもしちょっと宣伝があればですね。
あ、はい
はい、
はい、
わかりました。僕たち東京ご近所ではですね、ポッドキャストあの配信してます。でいろんなプラットフォームで配信してるんですけど、一通り聞けるかな、 Apple とか Amazon とか
Spotify
とか、はい、いろんなところで聞けるんですが、はい、あのいろんな情報は、Twitter のアカウントを通して見てもらうのが一番いいかなと思っていて、はい、@TOKYOGOKINJOZ @TOKYOGOKINJOZ で調べたら、出てくると思いますので、
はい、
ぜひあの少しでも気になった方がいれば見ていただいて、あの聞いていただけると嬉しいかなと思ってます。で一応なんか番組のハッシュタグみたいのもあって、ハッシュタグ漢字で東京を近所話って言って感想を打っていただけると、
はい、
あのメンバー4人いるんですけど、
うんうん、
4人のうち誰かが基本的には喜んで返信をしています、はい、
そうですね、
はい、かつお手紙もあの送れたりもするので、
はい、
聞いていただいて気に入っていただけた方がいたら、
はい、
あの何でもいいので、
はい、
お手紙送っていただけるとありがたいです、はい、
ぜひ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今日のゲストは東京ご近所図からしゅんさんとゆりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。